お立ちいただきまして三栄546番。そのままで講読文詩編23編別紙のプリントをご覧ください。詩編23編1節から6節まで、主は羊飼い、私は何も欠けることがない、私を青草の中に休ませ、憩いの耳を取りに留め、魂を、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる、死の目の谷を行くときも私は災いを、あなたは私と共にいてくださる、あなたの道、あなたの杖、それが私です。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる、命のある限り、恵みと慈しみとはいつも私を追う。続いて、主の祈りでございます。別紙の裏にございます。主の祈り、天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美歌90番。 お座りください。聖書を拝読いたします。旧約聖書創世記27章1節から17節まで、旧約聖書42ページ創世記27章1節から17節まで。イサクは年を取り、目がかすんで見えなくなってきた。そこで上の息子のエサウを呼び寄せて、息子よと言った。エサウがはいと答えると、イサクは言った。こんなに年を取ったので、私はいつ死ぬかわからない。今すぐに弓と矢筒など狩りの道具を持って野に行き、獲物を取ってきて、私の好きなおいしい料理を作り、ここへ持ってきてほしい。死ぬ前にそれを食べて、私自身の祝福をお前に与えたい。リブカはイサクが息子のエサウに話しているのを聞いていた。エサウが獲物を取りに野に行くと、リブカは息子のヤコブに言った。今お父さんがお兄さんのエサウにこう言っているのを耳にしました。獲物を取ってきて、あのおいしい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて、主の御前でお前を祝福したいと。私の子よ、今私が言うことをよく聞いて、その通りにしなさい。家畜の群れのところに行って、よく肥えた子ヤギを2匹取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きなおいしい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持っていきなさい。お父さんは召し上がって、亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。しかしヤコブは母リベカに言った。でもエサウ兄さんはとても毛深いのに、私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れば騙しているのが分かります。そうしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。母は言った。私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに行って取ってきなさい。ヤコブは取りに行き、母のところへ持ってきたので、母は父の好きなおいしい料理を作った。リブカは家にしまっておいた上の息子のエサウの晴れ着を取り出して、下の息子ヤコブに着せ、子ヤギの毛皮を彼の腕や滑らかな首に巻きつけて、自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブに渡した。次に新約聖書です。新約聖書ヘブライ人への手紙12章新約聖書417ページヘブライ人への手紙12章14節から、すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も死を見ることはできません。神の恵みから除かれることのないように、また苦い根が現れてあなたを悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさい。また誰であれ、ただ一杯の食物のために長子の権利を譲り渡してエサウのように、みだらなものや俗悪なものとならないように気をつけるべきです。あなた方の知っている通り、エサウは後になって祝福を受け継ぎたいと願ったが拒絶されたからです。涙を流して求めたけれども、事態を変えてもらうことができなかったのです。以上です。祈祷いたします。ご在住の主の神様、主の皆を賛美いたします。私たちは一瞬の歩みを無事終え、あなたの召しに応じ、日曜の明日皆を賛美するために御堂に集うことが許され、感謝申し上げます。ただ一瞬の歩みを無事終えたものの、その内実においてはすぐる主日あなたからいただいた御言葉の教えを十分に理解し実行してきたのかと顧みますと、必ずしもそのようなものとは言えず、私たちの勝手な考えに陥り、あなたの教えになっていたものとは言えないような生活をしてしまっているように感じられ、大いに懺悔せざるを得ないようです。どうぞこのような私たちではありますが、あなたはその大きな愛を持って私たちを励まし、癒し、足らないものを補ってくださいますようお願い申し上げます。そして私たちが地の塩、世の光として十分に働きができますようお導きください。この世の中では相変わらず争いもとが多く生じております。あなたが与えてくださった平和とはとても言えないような事柄が多く生じております。私たちの小さな取りに足りない命のようなものを奪うような状況が続いております。話し合いが心からなされ、話し合いの中で相手を力で攻撃するようななどということのないように、そういう世の中でありあるべきなのではないかと思われます。どうぞ私たちの心を平和、心からの平和、 本質的な平和とお導きくださいますようお願い申し上げます。戦争経験した人たちだ経験した人たちだけが口を揃えて戦争はダメだということだけではなく、戦争を経験した私たち多くの人々の心の中にも平和の明かりを灯しうるようあなたのお導きをお願い申し上げます。御心の手にありますように地にも出させてください。そしてあなたの御旗のもとに心を一つにしてあなたを見上げした生活ができるようにしてください。私たちの勝手な思いではなく御心の手になりますように地に出させてください。ただいまから私たちは牧者の口を通して御言葉の解き明かしを受けようとしています。語る牧者をあなたが聖霊で十分満たし力強く語ることができますよう強めと励ましをお与えください。また牧者から御言葉の解き明かしを聞く私たちの心も十分に広げ、御言葉がしっかりと染み込んでいくことができるようにしてください。今この時を覚えつつもここに集うことのかなわない多くの方々がおられることを覚えます。どうぞその各々置かれたところで私たちと同じような恵みがありますようお願い申し上げます。ご高齢であったり施設にお入りであったり体の不調が続いていることがあったりで、また社会の多くの障害があったりしておられる方を覚えます。そういう方々には特にあなたの励ましと強めをお与えくださり、決して一人ではない、いつもあなたがそばにいてくださるということを実感することができますようお導きください。その日私たちの群れの中からあなたのもとへお送りしました方がいらっしゃいます。あなたがその方を受け入れゆっくりと休ませて行かせてくださいますようお願い申し上げます。残された悲しみの中にあるご遺族の方をあなたが覚え、励ましと強めと愛を十分にお与えくださいますようお願い申し上げます。本日から再開されました教会学校をあなたが覚え祝してくださり、その中心に立ってあなたがお立ちになって子どもたちの発達をお見守りください。またその教会学校を導いておられる先生方もあなたが覚え祝し、より良い活動ができますようお導きください。教会のこれからを担う青年会をもあなたが覚え祝福してください。今日私たちの日常生活が十分になっていきますよう青年会の働きを強めてください。この後に行われます長老会をもあなたが覚え、その中心に立ってより祈りのあるあなたに対する質問が十分行われますようお願い申し上げます。またその後持たれます女性準備会をもあなたが覚え祝し、祈りのある中身の濃いものになっていくことができますようお願い申し上げます。今この時世界中で行われている礼拝をあなたが覚え祝し、その中心にあなたがお立ちになってくださいますようお願い申し上げます。この祈りを礼拝を始めるにあたって主イエスキリストの御名を通してお前にお伝えしています。アーメン。お立ちいただいて賛美歌21-57番。
ハレルヤ。
お座りください。説教、悲劇を喜劇に変える力と題しまして、中本純牧師です。
今朝ご一緒にお読みしています創世記の27章には、イサクの妻リベカが夫のイサクを騙し、また契約を企てている、そうした場面が描かれております。年老いて目が見えなくなったイサク、彼を騙し、そして長男のエサウを出し抜く形で弟の方のヤコブに父親であるイサクからの祝福を受け継がせようと、そのように契約する妻リベカの姿が描かれております。私たちはこの27章に描かれている物語というものを、見方によっては面白おかしく読み取ることができるかもしれません。それは例えて言うならば、何かしらの昔話や、あるいは童話で出てくるような物語として、目の見えなくなった父親を騙して、あれやこれやといろいろな手段を用いて弟の方のヤコブに祝福を受けさせようと企てる妻リベカの姿、これは見方によっては面白おかしく読み取ることができるかもしれません。しかし当の本人たちにしてみれば、具体的に言いますならば、このイサクであったり、あるいは騙し取られた長男のエサウ、この人々にとってみれば全然面白おかしくないと、そのようなことはあってはならないと、とても笑っていられないというような、まさしく悲劇とも呼べる状況ではなかっただろうかと、私たちは容易に想像することができます。改めて考えてみますと、父親であるイサクと母親であるリベカ、この夫婦の間でそれぞれこの二人の兄弟、お兄さんのエサウと弟のヤコブに対する愛情の形が違っているのです。それはすでにお読みした創世記25章28節のところに書かれてありましたが、そこには次のような言葉が出てまいりました。イサクはエサウを愛した、狩りの獲物が好物だったからである、しかしリベカはヤコブを愛した。このように父親はお兄さんの方を愛したのだけれども、母親は弟の方を愛したと、このように書かれてあります。父親のイサクは狩りの獲物が好物だったからお兄さんであるエサウを愛したと言います。まあ、その言葉にあるように、今朝の箇所においても、自分はもう年を取って間もなく死んでしまう、だから私の好きな食べ物を作るために獲物を取ってきてほしいと、そのようにお兄さんのエサウにお願いをしている場面が描かれております。父親と母親で二人の子供に対する愛情の形が違うと、私たちも様々に考えさせられてしまいます。そのことを考えますときに、先ほども述べましたこの話というのが昔話であったり、あるいは何かしらの童話で出てくるようなお話、まあおとぎ話のようなものとして受け取れるかというと、意外と私たち自身の日々の生活にも関連するようなリアリティをはらんでいるということに気づかされてくるのです。そうしたとき、ここで描かれている悲劇というもの、それが決して他人事ではない悲劇ではないだろうかと、ふと思い当たる節が私たち自身の経験から浮かび上がってくるのです。ここに出てきます創世記27章の場面で、年老いたイサクが、自分はいつ死ぬかわからない、今すぐに弓と矢筒など狩りの道具を持って野に行き、獲物を取ってきて私の好きな美味しい料理を作り、ここへ持ってきてほしい。死ぬ前にそれを食べて私自身の祝福を お前に与えたいと、このようにエサウに語っております。ここで父親のイサクが長男のエサウに対して伝えている内容というのは、族長最後の務めである祝福の継承であります。それはただ単にこれからお前が族長だといういわゆる家督を継ぐといった意味合いだけのものではありません。この創世記が脈々と伝えておりますこの族長による祝福の継承というものは、もちろん一族のリーダーとしてこれからお前が引っ張っていくのだという家督の継承的な意味もありますが、もっと大切なものがあります。それは自分たち一族が神様と祝福の契約を結んだ者たちであるというこの契約の履行、つまり契約のバトンタッチであるのです。今までアブラハムから受け継いできたイサク、そして今度はイサクからエサウへと、かつて自分たちの先人たちが神様と約束を結んだこの祝福をバトンタッチしようとしている、そのことが告げられているのです。ですからこれはとても重要なものであったということが言えるのです。ただ単に一族のリーダーとして一族をまとめるという意味合いだけでなく、神様の前で行われる神事である、このことがとても重要であったのです。ですからここで妻のリベカがそうしたイサクであったり、あるいは息子のエサウを騙して弟の方のヤコブにそれを継がせようとしている契約というのは、見方によっては非常に不届きな行為、不敬虔な行為であると見て取ることもできるかもしれません。この旧約聖書の申命記という書物を開いてみますと、申命記の21章15節以降のページには、父親が長男以外の息子に長子の権、すなわち祝福の権利を継承する、移すことはできない、そういった禁じる事項が記されています。こういった内容が申命記に記されている背景には、おそらくこの創世記で起こったこうした族長たちの振る舞いというものがあまりにも身勝手なものであった、あるいは思いがけないトラブルに巻き込まれてしまうということが綴られていたからであると予想されます。では改めて考えますとき、ここでの出来事というものを先ほど私たち自身の身近においてもやはり当てはまる部分があるのではないだろうかと、そのように申し上げました。考えてみますと、私たち自身家族において、あるいは家族でなくとも親しい人々との間柄において、時として思いがけないようなトラブルというものが生じてしまうことがあります。それは意図して行われるものであったり、あるいは意図せずとも互いの意思に齟齬が起こってしまい、それが後々トラブルへと発展していくという、そういった出来事を経験することがあります。どうしてそのようなことが起こってしまうのだろうと、私たちは時として分からなくなってしまうことがあるんです。聖書はそうした私たち一人一人の互いの意思疎通の困難さ、思いがけないトラブルといったものを、創世記11章の中で互いの言語が食い違ってしまう、もっと言うと互いの人格の疎通というものが食い違ってしまう出来事、バベルの塔の出来事が起こったからだと説明します。私たちは各々が異なった人格を有しております。それをもって自分自身のアイデンティティというものを確立しています。しかしそうした自分自身のアイデンティティというものが確立されている中で、最も異なった人格と接する、もっと言うと密接に接する場面というのは家庭であるのです。 だからこそ同じ家族なのに、あるいは親しい友人同士なのに、時としてこうしたトラブルというものが起こってしまうことがあるのです。ここではあくまでイサク、そして長男のエサウが被害者として描かれ、また読んでいる私たちにしてみても彼ら二人が被害者であるかのように受け取ってしまうかもしれません。しかし一度この物語というものを、もし自分がリベカの立場であったならばと、読み取っていただきたいと思うのです。ここに至るまで何があったのだろうか。長男のエサウは狩りをすることが得意としており、そのことを父親のイサクは大変気に入っておりました。長男ばかりが父親に気に入られている様子というものをそばでずっと見続けてきた母親の心境というものがあります。かたやそうした狩りなどは得意ではなく、家の中での細々とした仕事ばかりを行っていたおとなしい性格の弟のヤコブ、そうしたヤコブの姿というものを見続けてきた リベカの姿がございます。ここに至るまでもやはりリベカはリベカなりに様々に思い悩むところがあったのではないかと推察することができるのです。もちろんそうだからといって、ここでリベカが持ちかけている契約というものは、ある種神様からの祝福を搾取する行為でありますから、そうした神事というものを汚してしまう行為になってしまうのではないだろうかと、やはり許されないものではないだろうかという意見も当然起こってくると思います。また母親のリベカのヤコブに対する偏愛的な感情がもたらした極端な行動であると、そのように読み取られることもございます。しかしこの母親のリベカの覚悟というものは相当なものであるということをも私たちは読み取ることができるのです。なぜならば11節以降のところで弟のヤコブはこのように母親であるリベカに言っています。でもエサウ兄さんはとても毛深いのに私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れば騙しているのがわかります。そうしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。母は言った、私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに言って取ってきなさい。その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。これは相当な覚悟であったということを伺い知ることができるのです。そのことがバレた後、もう一家は壊滅状態になります。互いのことが信じられなくなる。18世紀のドイツの哲学者イマヌエル・カントという人がいますが、この人がツム・エビーゲン・フリーデンという書物、永遠平和のためにという書物を書き残しております。その中で私たち人間はたとえ家族であっても、自然な状態というものは常に戦争状態であるということを書き残しているのです。なんとも恐ろしい書物だなと思えるかもしれません。でも続きがあるのです。カントはこのように言うのです。だからこそこれからの世界には、つまり18世紀の時点です、これからの世界には国連が必要なのだと。中立的な機関が必要である。この提唱がきっかけとなって、やがて国際連盟、そして国際連合へと発展していくこととなっていきます。果たしてそうした本当の意味での平和の維持としての機能は果たしているかどうか、その議論はともかくとして、イマヌエル・カントが伝えようとしていた私たちの異なる人格ゆえに生じる様々な争いというもの、ここでの母親のリベカの覚悟からも、これまでの家庭の歴史というものを垣間見ることができるのかもしれません。では私たちは今朝の箇所から、こうした 母親のリベカが企てた計略というものが果たして神様によってもたらされたものであるのかと問うとき、これが神様によるものだと、リベカは神様に操られて、そしてヤコブがやがて一族の長として長子の権である祝福を受け取ることとなるのだ。これは神様によってレールが敷かれた筋道だったのだ、シナリオだったのだと読み取るならば、それは悲劇だと思います。置かれた家族の立場からすれば、神様によって一家崩壊がもたらされた悲劇でしかないと思います。神様はここにおいて何をなさったのだろうかということを読み取ることが大切です。目の見えなくなった父親のイサク、そして長男のエサウ、そしてそうした二人を出し抜こうとしている母親のリベカ、そして下の息子のヤコブ、彼らが各々に人格を有するがゆえに企てた思いというものがございます。そうした一人一人の思いが尊重される中で果たされていくヤコブによるエサウからの長子の権の搾取、しかしそうした一人一人の家族、まあ一人一人の人格というものを超えたところで、神様は私たち人間のための祝福を果たそうとされているということを私たちは受け止めるとき、これら人間的な思いによって もたらされたともすると愚かな行為さえも、最終的には家族全員が振り返って笑って見返すことができる喜劇へと変えられていくということを聖書は伝えているのです。改めて読んでみますと、14節以降ご覧ください。ヤコブは取りに行き母のところに持ってきたので、母は父の好きな美味しい料理を作った。リベカは家にしまっておいた上の息子エサウの晴れ着を取り出して、下の息子ヤコブに着せ、小槍の毛皮を彼の腕や滑らかな首に巻きつけて、自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブに渡した。リベカの言いつけ通り、小槍を取ってきたヤコブでありますけれども、料理を作ると家にしまっておいたエサウの晴れ着を着せて、さらには小槍の毛皮をヤコブの腕や首に巻きつけたというのです。もしもこの出来事というものが神様の祝福抜きに読み取るならば、これは何とも悲劇的な出来事であったかと思われるかもしれません。また非常に滑稽な狂気じみた行為であるとも受け止められるかもしれません。しかしこれから先、創世記を読んでいきますと、ヤコブに騙されたと知ったお兄さんのエサウは殺してやりたいと、そのようにカンカンに怒るわけですけれども、しばらくの時を経てヤコブとエサウは再会することとなるのです。その時互いに抱き合って、お互いにハグをしながら相手のことを尊重する、そういった関係性にまで治っていたのです。そのことをも含めて創世記は伝えているのです。すべては神様が良い方向へと整えてくださった。神様は私たち人間というものを、一人一人の人生というものを運命論的に、まるで操り人形であるかのように、一人一人の人生を操っているわけではありません。そこには確固たる私たちの人格というものを尊重してくださっています。だからこそ私たちは常に人生の岐路に立たされた時、自身の選択というものを求められてきます。そのことを神様は尊重しておられます。しかしそうした選択の中で時に誤った判断をしてしまうことがあります。またここでのリベカのように計略を用いてずる賢く行動しようと、それに乗ってしまうヤコブもそうでありますが、そのように振る舞ってしまうこともあります。しかし私たちが神様を求めるとき、最終的に私たちにとって最善となる道へと修正してくださるように、神様は時として私たちの誤った考えを打ち砕き、 また私たちを立ち返らせ、初心に帰らせて、私たち一人一人へと祝福の道を備えておられるということを改めて知ることができるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書が伝える人間模様というものは、私たち一人一人の人生と照らし合わせてみるとき、とてもリアリティをはらんだ物語であるということを改めて知ることができます。形や状況は異なれど、私たちも時として滑稽な出来事を起こしてしまうことがあります。どうしてあのようなことをしてしまったのだろうと、後ろめたい思い、後悔の念に駆られることがあります。しかし、そうした私たちの弱さ、あるいは欠けの部分というものを、あなたは逐一ご覧になっておられます。そして常に私たちを最も良い道へと導こうと努めておられます。神様、私たちに救い主イエス・キリストを差し出してくださったあなたの愛を、私たちがまず知ることができるようにさせてください。そのための聖霊を豊かに注いでください。今朝礼拝の場へと集められたお一人一人を祝福をもって送り出してください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌296番、書へ544番、祝祷構想を持って礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。